新約聖書にある神の言葉を朗読し、その解き明かしをいたします。今朝はマタイによる福音書13章44節から46節まで。天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。また天の国は次のように例えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると出かけて行って持ち物をすっかり売り払い、それを買う。主の御言葉です。主よ、感謝します。天の国、マタイは天の国とこう言うんですね。他のところでは神の国って言うんですけども、同じことでございます。天の国とは神の国。神の国というのはどういうことかというと、ここからここまでが神の国ですよという領土があるわけじゃない。父なる神様とイエス様の愛のご支配に包まれている領域。神様のイエス様の愛と憐れみ、正義の及ぶ領域、これを神の国、天の国と言います。イエス様を真実に知らされた人が、イエス様との真実な交わりのうちに生きると。その時、その人、またその人たちの生きる領域は、父なる神様とイエス様の愛、真実、これがその人が生きる領域で実現しますね。そこが神の国です。その領域が天の国、神の国。そういうイエス様の愛、平安、正義、憐れみ、それが実現される領域、そこには平和があります。平和があるということは、恐れがないということです。恐れがないとどうかというと、私どもは人間関係においても信頼して納得し合うまで語り合うことができます。恐れがあるとそれができないんですね。反発したり逃げたり拒んだり。しかし平和があるところに、心が平和に満たされている時、恐れをがございませんから、何を言われようと、どんな意見の反対意見があっても納得し合うまで語り合えます。これも神の国がそこに実現されてるんですね。イエス様によってまた許された者同士ですから、交わりのうちに許し合いが生まれます。主なる神様の真実を受け入れていますから、そこには正しさ、清さがあります。そうすると、自己中心の私さえ良ければいいという、そういう自己中心からも解放されます。そうするとどうなるかというと、私が私がではなくて、相手の方を尊重する、そういう自由な気持ちの良い空気がそこにあります。イエス様という最高の宝をいただいている。ですから、貪欲からも解放されます。主なる神様を父、私のお父さんとしていただいているんだと。また、イエス様は私の救い主、いつまでも一緒にいてくださる私の友、また私の王様として、私はイエス様を、父なる神様をいただいています。というところから、どういうことが生まれるかというと、思い煩いも、とことん思い煩うんじゃなくて、あるところまで来ると、いや、任せましょう。父が父なんだから。天のお父様が私のお父さんなんだから、任せよ。 私のこの悲しみ、どうにもならない思いは、イエス様が分かってくださるんだから、お任せしようと。悩んでも、思い患っても、そこに、ずっと落ち込むことはない。これが神の国、イエス様の、また父なる神様の愛と平和と許しと憐れみと、これが及ぶ領域ですね。そんな天の国は、こう例えることができますね、と、イエス様いろんな例えをするんですが、今日のところでは2つの似たような作り話、ストーリーをイエス様、並行してお話しされます。一つ目は、畑に宝が隠されていると。そういう畑を、というか、そう、隠されている宝がある畑を、人が見つけるようなものだと。面白い例えですね。畑に宝が隠されていると。皆さん大事なものをどこに隠しますかね？タンスでしょうか？銀行でしょうか？貸金庫でしょうか？当時は銀行も貸金庫もありません。頑丈な金庫というものも今から2000年前、古代はありません。そうすると、どうやって隠すかというと、一番手っ取り早い、隠し方は、金や銀や宝を土を掘って隠すってことなんですね。どのぐらい掘るかはその人の性質によるでしょうけれども。そして保管すると。でも、もしその隠した人が、まあ、死んじゃうとしますね。そうすると、宝に、畑にその宝があるということを誰も知らないわけです。そんな畑の中に、実は、まあ、俗な言い方をすると、何億円もの値打ちのある宝があるということを、誰かが何かのきっかけで見つけるとします。そうすると、それを隠したまんま、喜んで家に帰って自分の持ち物を全部売り払って、その畑を買うと。まあ、わかりやすい例えですね。もう一つのイエス様の作り話、ストーリーは、商売人が上等の真珠を探していると。当時、真珠っていうのはとっても高価だったようです。今ならダイヤモンドでしょうかね。どうでしょうか。とにかく真珠はとっても大事な、高価なもので、この商売人が、これ以上の真珠はないという最高級の代物を探していると。そうすると、その真珠に出会う。絶対に欲しいということで、この商売人は一切のものを売り払って、この最上の値打ちのある真珠を買い取ると。神の国っていうのはそういうもんでしょうと。そうイエス様は二つのストーリーで話されます。主なる神様の愛と真実に包まれる領域。これが天の国、神の国です。で、この神の国がどんなに幸いなものであるのか。それは隠された最高の宝のような、宝のようなものなんだとイエス様はお教えになりたいんですね。隠されている最高の値打ち。一見わかんないんですね、その値打ちが。ですから隠されている。でも、隠されている宝、隠されている、そういうものなんですけれども、その値打ちを知らされた人たちはどうしますかと。隠されていてみんな知らない。私自身も、 つい最近まで知らなかった、その値打ちを。しかし、一旦その値打ちを知らされたらどうするかというと、すべての持ち物を売り払ってでも、その最高の値打ちのあるものを自分のものにしたいと、当然思うでしょうと。そのために、持っているものをすべて投げ出して、売っても惜しくない。損とは思わない。涙ながらに今まで大事なものを、大事にしていたものを売ってじゃないと。もう何を売り払ってだって構わない。喜んでという言葉が出てくるわけですから、喜んで売り払って、こんないいものがあったのかというものを買うでしょう。そうでしょう。そういうもんでしょうとイエス様は二つの作り話で天の国の隠れた価値がどんなものかということを私どもに教えようとしておられます。神の国とは、父なる神、御子イエス・キリストを深く知ると。そして父と御子を私の、天のお父様、父なる神様を私のお父さんとしていただいて生きる。また、御子イエス様を私をどこまでも面倒見てくださる救い主としていただいて生きる。これが神の国ということなんですよと。ですから、そのためには、今までそういう関係の中になかった天の父、今までそういう間柄の中になかったイエス様との関係回復、それが神の国なんだと。これまでも今も、すでにもう神様に対して反逆、恩知らず、失礼、無礼、不義理の数々を重ねてきましたし、今も私どもそうなわけですね。不平が多いです。感謝が少ないです。それにもかかわらず、天の父なる神様の方から、そのすべての無礼、すべての失礼、すべての不義理、全部許すから、だから私、父なる神との親子の間柄に戻れと、こう、神様の方で和解を求めてくださるんですね。これが聖書の福音です。本当は私どもの方からそれを願わなきゃいけないんですけども、私どもの方は願うどころか神様のお恵み、結構です、結構ですとこう言ってしまう。そんなつれない私どもに、神様の方が、まあそう言わんと、そう言わんとと言ってこう近づき続けてくださる。許してあげるから、神である私との親子関係に、親子の間柄に戻れと、和解を求めてくださる。これが聖書が示している神様です。こう言われても、こちら側としては、いやいや、親子関係を回復するなんて、無理ですね。これまでの私の神様、あなたに対する罪の数々、今なお、大して神様に感謝もしてないし、そんな私です。そして、今でも神様の嫌うことをどんどんしている反逆児です。何歳になっても反抗期真っただ中です。そんな私があなたのところにいてお父さんと呼ぶなんて、もうとってもできません。無理です。顔向けできません。と私どもは、神様が和解を求めてくださっても、私どもは尻込みするわけです。全く顔向けができないからです。しかし天の父は、でも諦めない。 この神様のしつこさによって私どもは救われるんですね。天の父は諦めずに言い続けてくださいます。お前がどれほど失礼の数々を神である私に対して続けてきているか、またこれからもそれをし続けるよ。お前は死ぬまで全部私知ってるんです、こう神様おっしゃるんです。全部それは承知の上で私はお前にこうやって近づいてきてるんだと。帰ってこいと言っても、もう具合が悪くて私のところに帰ってこれない、そういうお前の心情もよくわかる。でも主なる神である私はお前が息子娘として家出状態から戻ってくることを心底望んで待ち続けていると。もう頼むから帰ってきてくれと。これが神様という方です。神ともあろうお方が頼むから帰ってきてくれと、まあ、そういうその通りの言葉はないですよ、聖書に。しかし私は聖書全体を読むと、神様のお言葉はそうですね、お心は頼むから帰ってきてくれと。お前が帰ってこられるようにと、私の一番大事な一人子を、永遠の御子なる神をお前のために人間イエスにして、そしてお前がしでかした一切の罪、今もなおしでかし続けている不義理、不道徳のすべてを、それに対する私の怒りをお前にじゃなくて、私の一番大事な御子イエスを人間にして十字架にかけることによって、イエスに全部その私の罪に対する怒りを、お前たちに対する罪に対する怒りを全部イエスに背負わせる。私の怒り刑罰をお前の代わりに御子イエスに全部背負わせる。お前が受けるべき罪に対する私神の怒りを御子イエスの十字架に全部背負わせる。この御子イエスの十字架の償い、贖い、イエス様が御子イエスのあの完璧な無限の価値ある命によって償えない、贖えない、許されないという罪は何もないと、こう父はおっしゃいます。だから父はこの十字架の御子イエスを見つめようと。そして父である私の本心を十字架の御子を見ることによって、私、父なる神が何者であるかを知れと。イエス様を通してでないと、父なる神様はどういう方か分かんないんですね。御子を十字架にかけるまでして、私の最愛な一人子を十字架にかけるまでして、私父なる神はお前が私の懐に戻ってくることを望んでいると。私のその本心を御子イエスの十字架と復活を見て知れと。知るだけじゃなくて、その知った真実、知った情報にかけて生きろと。私に頼れということですね。許すというならば、御子イエスによって絶対に許すからという、その私の本心にかけて生きろと。そして私との永遠の親子関係の中に生きよう。これが福音なんですけども、これが父と御子の命がけのメッセージです。この父と御子が送ってくださる、父と御子が私どもに命がけのメッセージですよね。 ご自身のお子様を十字架の死に至らせる命がけです、父は。御子も父の御心に従うために、ご自分を、の命を捧げる命がけです。このメッセージを聖書全体から聞きまして、私どもは、これ本当なんだなぁと。あるいは、これ本当のことだったら偉いこっちゃと。こう聞いて信じる思い。これを聖霊が私どものうちに作ってくださるんですね。聖書の言葉とともに聖霊が働いてくださって、本当でしょ？本当の方にかけてみない？一か八かかけようじゃなくて、いや、どうも本当そうだと。そう納得させられると。そういう思い、これを信仰というわけですが、それを聖霊なる神様が、聖書の言葉、福音の言葉を、に乗っかりながら私たちをこう説得してくださる。聖霊が。そして、この父と御子が送ってくださる聖霊によって、父の本心を御子の十字架と復活によって信じさせられる、知らされる、信じさせられる、信じさせていただく。で、この天の父を、私のお父さんと言って信頼して生きていくと。この新しい生き方、新しい人生、それこそが畑に隠されていた宝なんだと。こういう真実を、隠されていた真実を知らされて、その喜びのゆえに、この真実にかけて生きる。これ以上の値打ちのあるものはないという真珠を見つけて、神様、お父さんとしていただく。また全ての罪が許されている。お父さんが神様なんで、神様がお父さんなんですから、必要なものは、必要ならくださいます、という信頼感を持って生きさせていただく、という新しい生き方、人生。そういう宝を、価値のある、これ以上価値があるものはないという人生、生き方を聖霊が見つけさせてくださる。この父と御子を知らされ、父と御子との永遠の間柄に入れられていきます。その事実が、真実が知らされたら、これまで大事に思って頼りにしていたあのもの、このこと、これが相対化されると。ちょっと相対化なんていう難しい言葉ですけども、絶対化しないんですね。今までは、例えば会社員だったら、会社の査定や昇給、あるいは、昇進、出世ですね。これこそ私の最も大事なこと、こう生きていたと。で、そのことにこだわって生きていると。生きがいにすると。あるいは、人の評判や評価、これが私にとってもう気になって仕方がない。そういうことに、いつも大事なことと、そういうことを大事なこととして、これまで生きていたと。あるいは、私の外見こそ大事だよねと。で、外見の足りないところを見ると、そこで、これさえなぁ、と思うと。つまんない話ですけども、私の死んだ祖母が私を可愛がってくれてましたけども、よく言われたんですね。街中を祖母が青年時代の私を連れて歩いているときに、その祖母の知り合いが会うと、 芦田さん、立派なお孫さんですね、って言うと祖母がいつも、この色が黒いからと。色さえ白ければって、もう、いつでも言うんですね。その頃私はもう陸上競技で走り回ってましたから、色黒と全然構わないと思いましたけど、思ってましたが、近頃、本当に俺黒いなと。だからどうだってことなんですけどね。とにかく外見、いろいろありますよ。それも大事なことです。で、今まではそういういろんな大事なものがあれこれあったわけですよね。私どもは。で、そういうものが満たされないと私は不幸になるかな。だから不幸なんだとこう思っていたと。なので、私がこだわってきた外見であるとか、貯金の預金残高であるとか、あるいはどういう会社に勤めているかとか、そういう、いろんなものを私はしがみついて生きていたと。お金も地位も名誉も評判も外見も見栄えも、これ良ければいいんですよ。神様からのそれ全部、贈り物ですからありがとうございます。いただければいいんですけども。でも、そういったものは、神様をお父さんとして生きると。そうすると、今までこれがあれば大事なん、いいんだよなとこう思ってたものが、それほど大したことないよねとこう、相対化されてくるわけです。ありゃいいけども、なくたってお父さんが神様なんだから、とこうなってくるわけですね。どんなにお金があって人からもてはやされ、素晴らしい肩書きがあっても、それは全部素晴らしいものです。神様からのお恵みです。でもやがて天の父と御子イエス様の前に我々立たされます。死んで立たされる。あるいは最後の審判の時に立たされます。その時に私が頼っていた地上でこんなことをしました。こんな肩書きを持っておりました。何人の人々を助けました。たくさん洗礼と導きました。とか、全部神様のお恵みでさせていただいたんですけども、そういうあれやこれは、神様の前に、イエス様の前に立たされたとき、役に立たないんですね。他方、父なる神様を、イエス様を知らされると、これまでの私の宝、価値あるものは、全部悪いものじゃないです。今まで私が大事に思ってきたもの、追い求めていたもの。でも、そういったものが私を本当の意味で幸せに、また私の家族を本当の意味で幸せに生かすものではない。そのことがわかります。本当の幸いである、隠された宝である神の国、イエス様との間柄、父なる神様との親子の間柄を知らされて、その中に生きるようになるとですね。ですから、かつて縛られていた、私自身を縛っていた、お金であるとか、地位や名誉、何らかの生活の安定材料、そういうものに縛られずに、今まで縛られていたわけですね。心の中でぎゅーっと自分の心で、これは大事、私の外見が大事ってことで、一生懸命こう、心の手を開けないで。しかし、そうした一つ一つを、パーッと心の手を開けるようになってくるわけです。手放せるようになるわけですね。これが今日の例えで、すべて喜んで売り払ってということなんですね。もう不精不精売り払うとか、涙ながらに、ああ、もうかつて大事に思っていたものを ごめんなさい。かつて大事に思ってたものを、私は手放さなきゃいけないと言って、泣きながらじゃないんですね。喜んでなんですね。喜んで手放せますと。だって最高のものを与えられてるんですから、という、この喜びが先行いたします。見舞いに立つときですね、そうなるわけです。繰り返しますが、神様の御前に立たされるとき、 かつて私は会社でこういう役職ついてました。こういう業績を残しました。牧師であるならば、いくつの教会を建てました。まあ、それも全部お恵みで良いことなんですけども、でも、神様、イエス様の前に立たされるとき、私を飾ってはくれません。いつまでもただ一つ残る真実。それは、一番大事な御子を差し出して、でも、私を家出状態から、家出息子から、家出娘から、帰っておいで、と願ってくださった、父の本心を知って帰らせていただくと。その中、父との間柄の中に、御子によって生かされる。この父と御子の本心を知って、この本心に信頼して、父の息子娘として、まあ、それこそ誇りに思って生きると。私は名もない。何か優れたことがあるわけじゃない。でも、天のお父さんの息子娘とされたんだ。間から回復されたんだ。そのことを何よりも価値あることとして生きる人生、生活。これはずっと続くんですね。これはなくならない。永遠に残ります。そうやって地上の生涯を走り切り、天の父と御子の前に立つとき、私どもは、父なる神様から、また御子イエス様からこう言われます。我が息子よ、我が娘よ、我が子よ。地上を歩む最後の最後まで、父である私と私の御子イエスとの間柄の中に、一番の価値を見出し続けて生きたね。そして、私が、御子があなたに与えた解放、喜びの人生を、私の子供として、息子娘として、家に帰ってきた息子娘として、精一杯私に対して、御子イエスに対して、あなたの人生を使って生きたねと、よくやったと、忠実な私の良き息子よ娘よ、私と御子イエスと共に永遠の祝宴でいつまでも一緒に喜び祝おうじゃないかと。この時が私どもに用意されてるんですね。今朝、今この時、この隠された宝こそが私にとっての最高の価値ある宝と信じさせていただいているなら、これは本当に幸いなことです。この幸いを私どもの喜びの人生を通して、愛する方々にいろんな形でお分かちできれば幸いですね。そんな私どもを用いて、神様は隠された宝を見出す人々を神様が探し出して起こしてくださいます。私どもの喜んで生きる姿を見て。今日のイエス様のストーリーの二人の人、本当に価値ある宝、御子イエスによる父との和解、父なる神様の子供として生きる人生、それを見つけ出したならば、喜んでこれまで大事にしていたものが、大したことないなと思って、喜んで心の手を手放すことができるようになると。喜んで。ですから今日のところは、やっぱり喜んでっていう言葉が、喜んで、喜びという言葉がキーワードですね。イエス様によって罪の許し、天の父の息子娘とされる、父が必要なものは何でも与えてくださる、いろいろと思い煩いはあるけれども、でも天のお父さんがお父さんなんだから、ちゃんと心配してくださると。イエス様が私の救い主なんだから、よく私の窮地を、困った状態を、イエス様がよく分かっていてくださって、慰めてくださる。そして、何よりも最終的に死を迎えても、そこにはもう裁きはない。イエス様が代わって受けてくださったんですから。こ こうやって天の父の息子娘として仕上げられて、父と御子を永遠に褒めたたえる。こういう神の国の住人とされている事実を本当に喜んで生きる。この喜びのためなら、これまでしがみついていたあのこと、このことを相対化されて手放されるようになる。繰り返しで申し訳ないですが、それは御子をいただく、天の父をいただくことの価値があまりにも大きいからですね。このあまりにも大きな価値ある宝をいただいているものとして、この地上を私どもは生きる。その時、そんな私どもを見る人々は、この人はちょっと違うなぁと、こう、違和感を感じるわけですね。なんでこの人は、見たところ、非常に困った状態の中にあるようなんだけども、でも、平安と喜びの中に生きている。何なんだろうか、この人の爽やかさ。喜び。不思議に思うわけです、世の人々が。その不思議に思う聖なる違和感を私どもが放ち続けて生きる。そういう私どもを通して、神様ご自身がいろんな方々に隠された宝を見させてくださるんですね。私どもは最高の宝物をいただいている者たちです。あなたは何者ですか？第一階の主婦です。ただの勤め人です。もう引退して何にもしません。それも一つの私です。しかし、私の本当の私はどういうものかというと、最高の宝をいただいている者たち。この世のどんな大富豪とも比べ物にならないほどの我々一人一人は、次元の違う大富豪です。祈ります。主なる神様、あなたを私どもの父、また救い主として信じる信仰を与えてくださり、ありがとうございます。御子イエス様、父の息子娘となれるようにと、私どものために人間にまで成り下がってくださり、十字架で私どものために罪の清算をしてくださり、ありがとうございます。聖霊なる神様、父と御子との交わりのうちにとどまり続けることができるようにと、最後まで共にいて、私どもと一緒にいて信仰を励まし続けてくださるあなたに感謝をいたします。父、御子、聖霊の救いの御業を褒めたたえます。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。主に祈りつつ賛美を捧げましょう。無理なくお立ちいただける方はお立ちいただいて、賛美歌356番。
幸なる我
お座りください。